ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは特定非営利活動法人ネットワーク瀬戸っ子理事長でアクティブ社楽の代表でもある中島昌司さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
ともみとともには久しぶりですね、は
い、久しぶりです ね去年一昨年
ぐらいですね。
ぐらいですよね。
お元気でした？
元気でしたと言いたいですね、はい。悪性リンパ腫を再発しまして、はい、今年の夏に、治療をやって、今経過観察中です。
最初に発症したのって
2012年の暮れですね、
はい、7年前。まあなんかびっくりでした。
本人もびっくりでした、ね。はい、
突然だったんですか？
突然ですね、はい。私の後輩が鍼灸師やっておりまして、マッサージしてもらっている時に、あれこれはちょっと病院にすぐに行った方がいいよっていうことで、うん、それで受診したら、瘤胞性リンパ腫、悪性リンパ腫、
はい、
血液のがんですね。同じような同じ病気で高倉健さん亡くなった原因が。
そうだったんですか？
そうなんですよ。
知らなかった、
はい、健さんと同じでちょっと嬉しかったんですけど、いやいや嬉しくはない。
健さんも
そうなんです。残念なことに彼は亡くなってしまったんですけどね。ある程度早めに見つけて治療を開始すれば、なんとか長生きはできそうな病気は病気なんです。
じゃあマッサージに行っていてよかったなっていうことですよね。
そういうことですね。その本人が膵臓がんで亡くなっちゃったんですけど、
お友達だったんですか？
あ、後輩です。一つ下の後輩で、小学校中学校と一緒だった友達が、友達というか後輩が、
でもそれだけ、まあ、膵臓がんもそうだったかもしれないんですが、この瘤胞性リンパ腫、はい、自覚症状がなく、
ほぼないですね。リンパ節が少し腫れてくるぐらいの感じで、まず最初に出てくる症状っていうのは、人によっては頭寒、盗む汗って書くんですけれども、はい、夜中に寝てるときにすごく汗が出て、下着を変えないといられないっていうようなのが出る人もいれば、全く無症状の人もいますね。
で特に症状はなく、
全くなかったです私は。
でそこから、まあ、じゃあすぐに病院に行って、はい、治療が、
そうですね、最初に宣告されたときに血液のがんですって言われたときには、もう頭真っ白で何も考えられなかったですよね。まさか自分ががんになるなんて。でも今は2人に1人がんになるって言われますんでね、そんなに早く見つかれば恐れることもないんですけれども、まあ、ステージ4であっても5年10年生きることできますんでね、今は。
でもそこから、まあ、辛い治療を。
そうですね、辛いですよ。私の場合は全身なので、手術そのものができないがんなので、抗がん剤、これやっぱり辛いですね。体はだるくなりますし、食欲ないし、吐き気が出るし、夜寝られないしって。
で治療がでもあって、はい、
治療最初の時は半年治療をしまして、それで腫瘍自体が小さくなったんで、ちょっと経過観察しようかということで、見てまして、
はい。でその後定期的に病院には。
そうですね、月に1回ずつ血液検査をしながら、マーカーが上がってこないことを祈りながらいたんですけれども、翌年に再発して、それから2年後にまた再発して、今回再発と。
でもこれだけこう長いスパン、付き合ってきて、はい、なんかこう分かった こととか
分かったことっていうのは、
う
ん、
付き合い方っていう
付き合い方、あの付き合い方そのものがですね、あのこの病気に限らないんですけれども、あの私あの頸髄損傷という車椅子に乗ってるんですけれども、うん、身体障害も同じなんですが、あの主役は自分、
主役はあ、なるほど、はい、
病気を治すのも自分、あの医療関係者の人にはもうお手伝いをしてもらうと、うん、あのそういうような感じでないと付き合ってられないなと、
うん、
なんか他人任せにしてしまうとなんか辛いだけなので、うん、自分で治すぞっていうふうに前向きになると予後が良くなるっていうのをちょっと見、ま、あの発見できましたね、
うん、
最初の1年目はもう治してもらうっていう感じだったものが、うん、あの自分で治すっていう風な気持ちでいくと、うん、あの最初は1年で再発してたのが2年持つとかいう風な感じになってきましたね、
うん、あのよくこうねやっぱりどう治療するのかっていうのもいろいろ選択があるじゃないですか、
はい、
それを、まあ、自分が主役ということは自分がどんな風に治療していくかっていうことを、はい、ある意味自分で
決めるんですよね。ただあの医療知識がないんで、うん、ドクターにあのこの治療のメリットとデメリット両方とも教えてくださいっていうふうに言うと、うん、最近のお医者さんは大体教えてくれますね、
うん、
で他に治療法はありますかっていう、うん、このことを聞くと大体ドクターの方も真剣に対応してくれますね。
そうですね。なんかあの昔のというか本当にドラマとかのイメージでね、
ええ、
あの昔の感じだとあの嘘のこう宣告をじゃないですけど、は
い、なんか胃がんだっていうのを胃潰瘍だ
み
たいな、はい、
そうなんですよ。もうちょっと古いですけど昔の赤い疑惑で白血病を再生不良再貧血とかね、
はい、
そういう桃井ちゃんがね、はい、不安だったのでなんかあるんですけど、うち父が大腸がんの時も母親と、
ええ、
もうあの父意外に気が小さいから絶対内緒にしとこうねって言ったのに、
はい、
あっさり先生が、
はい、
ねえ、
それもちょっと困りもんは困りもんですけれども本人が知らないと戦いようがないですよね、
うん、そうですね、
ええ、
うーん、
なんか本人知らないままだとなんか他人任せになってしまうので、やっぱり私は宣告できる方がいいかなと思いますね。
なんか昔なんかの検査をした時も最初にアンケートを書かされて、自分がもしもね、
はい、
こう悪性腫瘍があったら告知を受けたいですかとか、
はい、
もう真剣に考えましたもんね。
で、ともみさんはどうです？
私はでもいや、そうやって言われると、
ええ、
困りますけど、さっき言われた、自分が知って、自分が向き合うとかね、あの心構えを持つっていう意味では、やっぱり知った方がいいのかなって。
やっぱり逃げない方がいいと思いますよ ね、
そうですね。
逃げてたらどんどん追ってきますんでね、辛いものが、
うん、
あの向き合えばその時一時的にとっても辛いんですけれども、
うん、
後から戦うだけの力持てますんで ね、
そうですね。
この7年で気がついたことです。
で今年も、
はい、
あのまあ、再発が分かって
去年あの認可されたあの薬を使いました、
うん、
とってもあの高価な薬で、
はい、
薬価が、20万点、
20万点、
はい、
はい
これ1点が10円なので、もう計算できますよね、それをあの20万点かける2なんですよね、
40万点
ってことは400万円、
高
額治療っていうことになるんですけれども、保険適用なので、
うん、
まあ400万円ですね、丸々じゃなくて、
うん、
その120万円相当になる薬を使いました。
で後から高額医療で、
であの戻ってくる形になりますね。
でも、まあ、まだちょっとそんな安くはないけど、医学は確実に
進んでます。
進んでるっていうことですよね、
はい、それが一生のうち1回しか使えないあの薬なので、 もう私は1回使ったんで使えませんということになりますね。
一生のうちに1回というのは、はい、その薬が強いとかっていうことではなく、
副作用の方が怖いってことですね。
そういうこと
です。放射線使うもので、がん細胞そのものに取り付くような薬がありまして、それに放射線イットリウム90っていうものなんですけれども、くっつけてやるとがん細胞が死滅していくっていうようなもので、放射線の影響がどうしても残ってしまうということで1回しか使えないというものです。
なるほど、はい、もうなんかいろんな経験を自分自身がされたので、またちょっと福祉的に幅が広がりましたね。
そうですね、その時にその時にって今回の入院でですね、うつの関係、双極性障害とかうつとかそういったようなことにちょっと関わり合いを持ってきたんで、そっちの方もちょっと広がっていっちゃったのかなっていう感じですね。
これは双極性障害の方が、
はい、一緒の部屋にいました。
そうなんですね、
はい、もともとその人も、同じような悪性リンパ腫だったんですけれども、それで最初はうつだっていうふうに診断されたんですけれども、病気が原因でうつになったっていう方なんですが、その人と喋ってる時に中島さんといるとなんかいろいろ喋れて気が楽になってっていうふうに言ってもらえたんで、じゃあどういうふうな喋り方してるんだろうっていうのを少し勉強をさせてもらったですね、今回の入院は。
なんか私も今年精神障害者家族の、全国大会の司会をさせていただいて、いろんな、なんか、精神障害って言っても本当にいろいろあって、
ありますよね。
でまたまたなんか障害種別の中でも、昔から言われていたんですけど、まだやっぱり精神がちょっと、遅れているというか、制度とか、
制度は全く遅れてますよ ね、
ね、
で社会的に言うと全く理解されてませんよね。
本当です ね、 ね、特に親御さんもちょっと世間に言えないとか、相談したいんだけども、相談したら分かっちゃうかなって思いがどっかにね、ある方も多いんだなってすごく感じましたね。
この7年で私が分かったこともそれにちょっと関わりがあるんですけれども、悩みって何なのかな、悩みって結局は人に言えないことが悩みなんじゃないかな、悩みって人に言っちゃうと悩みじゃなくなってみんなで解決できることなんじゃないかな。
確かに私、ゲートキーパーの、資格も持ってて、命の門番、自殺を食い止めるっていう、そこでも話をよく先生に言われるんですけど、死にたい死にたいっていう人はまだ生きたい、
知らないんですよね。
そう、生きたい人なんだよって、本当にもう決めてたら言わないよって言って、
そうなんですよね。
本当そうですね。でも
でその人たちとどう喋ったらいいのかって、喋る必要ないんですよね。喋ってもらいたいっていうふうに思った方が喋ってくれますよね。
なるほどね。
で聞き出す方法っていうの、私今年の初めに、ピアカウンセラーの方の資格を取りまして、それでどう喋ったらいいのかって、もう相づち打とうで繰り返そうって、これで大体喋ってくれることが多いっていうことと、あと相手がどういう目線を持っていて、どこに何があるのか、過去の部分、未来の部分っていった時に右を見たり左を見たりしたら、その人と同じ方向を目線を向けるとだいぶ喋れるんだよっていうようなことを、勉強してまいりまして、
素晴らしい。なんかこう当事者同士というかね、やっぱり同じ障害のある方同士が、こう話してこういる中で、また自分がねちょっとほっとするとかありますもんね。
そうですよね。喋ってもらえれば解決する道がどっかで出てくる可能性はあるんですよね。 情報共有っていうのがやっぱり必要かなと思いますね。
やっぱりなんか常に学びを忘れない中島さんですね。
面白いことが目の前にいっぱい転がってるから、それに興味を持ってちょっと関わってるだけなんですけどね。
以前始まった終わり朝日のね、福祉探検隊も続いてます ね、
もう4年になるんですけれども、今年は例年と違って1日で完結させようというふうにして、1日したところ参加者がだいぶ増えまして、盛況でしたね。
1日で、ぎゅっと詰めてっていうことですけど、
今までは3日間やっていたものを、最初の導入部分が1日目で、2日目に探検をして3日目に発表だったものを1日で、午前午後丸々1日かけてやったんですけれども、そこで今度ごちゃ混ぜ運動会というのをひとみさん、
ピーストレダンスのひとみさん、
彼女と一緒にやってますけれども、今回も、面白いことがいくつか発見できて、子どもたちの発想ってすごくいいなっていうふうに、子どもたちからいっぱい教えてもらえますね。
小学校高学年ですか？
そうですね、小学校高学年、5、6年生が中心になるんですけれども、愛知県立大学の方の学生さんにも手伝ってもらってます。
街を歩くので、終わり朝日、
終わり朝日の駅の周りですよね。
どうですか、終わり朝日駅周辺は。
駅周辺、瀬戸市と比べますと、平らなんでね、比較的、歩きやすいですね。
綺麗になってますしね。
そうですね、整備されてます。で、駅もエレベーターで入れますんでね、終わり瀬戸駅も、新瀬戸駅、瀬戸市駅もエレベーター、ついて、新瀬戸駅の方エレベーターついて動けるようになったんですけれども、
できた時に中島さん新聞に載ってましたよね。
そうですね、
あれはなんかこう調査意見を言われて、
そうですね、どういうふうなところがいいのかっていうのを、ちょっと教えてほしいみたいな形で声かけていただきましたね。もともと私は土木工学出身なんで。
そうなんですか。
意外に皆さんご存知なくって、トヨタ高専土木工学科出身でございます。
そうなんですね。それはそれはなんか、その駅のことで言うと、私よく瀬戸口駅を使うんですけど、愛館の
全くダメですよね。
そうなんですよ、あれ どうですか。
近寄ったことないんですよ私、瀬戸
口駅。あれ絶対無理ですよね。
瀬戸口駅もそうですし、裏も表も、水野駅も全くダメです
ね。
水野駅、愛館の方の、
だって、瀬戸口も裏もそうですけど、表から行っても、結局階段を登らないと、ホームに行けないじゃないですか。
そうですよね。解決策はもうエレベーターをどこかに作るしかないですね。そうですね、外付けで。
本当に
山口駅もそうですね。
やっぱりあんまり利用がないから声が上がらないんですかね。
利用できないから利用しない、だから声が上がらない、だから何ともならないの悪循環でしょうね。
だって別に車椅子の人だけじゃなくて、高齢の方もですし、ベビーカーだってね、利用しにくいですもんね。
そうなんですよね。もっと利用しやすくするっていうことを考えると、やっぱりエレベーターは欲しいですよね。
じゃあそういう意味では福祉探検隊ってこう瀬戸でもやってほしいですね。
そうですよね。
終わり朝日も4回目、
4回目、瀬戸市民の私が瀬戸でやってないっていうのはなんかおかしな話かな。
昔でも地図作られましたね。
地図作りましたね、
すごい前、
2003年だったかな、4年だったかな、
もうそのぐらい、まだ家にありますよ。
ありますか。
折りたためる、
広げるタイプが、
広げて大きく、
なかなか個性的な、
でもね、今どうしても紙媒体っていうと古くなるとすぐ書き換えれないのでね、なかなか大変ですけども、でも まあ、情報としてはとても必要なものですからね。
まず探検してみて子どもたちの目線で調べてもらってそこで改善策を持っていくっていうのがいいのかなと思いますね。
やっぱり大人目線と違うので、結構気づきがあるかもしれませんね、
はい、遠慮なくズバッと言ってくれますんでね。あ、確かにそうだっていうのがありますね。
そうか、福祉探検隊いいなと思っておりますが、はい、で福祉実践教室も、はい、現在も
やっておりますね。今年度、数えてみましたら40数校県内でやってますね。
すごいですね。車椅子、
そうです、車椅子ですね、豊明市とか大府市、名古屋市内っていうことで、我優しい瀬戸市っていうところでやってます。
なんか何回かご一緒させていただきましたけど、車椅子人気ですからね。
そうですね、あ、だって車椅子って、あの障害者が使うだけのものじゃない、高齢者が使ってほしいっていうのが私のテーマで、あの最近あの必ず言ってるテーマ、この授業は何のためにやっているのか、車椅子を使って気軽に外出できる社会を作ろう。じゃあ誰のために？自分たちのために。
そうですね、
誰でもね、高齢者になりますよ ね、
本当ですね、
はい、歩くのが大変になった時に、あの好きなところに行けないって、歩けないことだけで、そんな制限かけられちゃ嫌ですからね。
本当です ね、 ね。でも実践教室で実際に体験すると、すごいこう見えてくるというか、車椅子もね、やっぱりちょっとの段差が超えられなかったり、
そうなんですよね、1センチの段差が超えられないっていうのが普通ですからね、1センチなんていうと本当に消しゴム1個分なんですよね。
でもちょっと置くと全然違うんですね、
はい、だからこのスタジオに入るにも段差があるんですよね。
そうなんです。
でもあのハード的なバリアっていうのは私はあっていいと思うんです、心のバリアフリー。
そうですね、
ここなんですよ、
ね、
誰でもが気軽にあの声をかけて手伝ってくれるっていうところがやっぱり必要だと思うんですよね、
そういう意味ではバリアがあった方が皆さんの気づきとか、お手伝いしようという気持ちが出て、
私の好きな都市であのシドニーというところがあるんですけれども、坂道すごく多いところなんで、あの坂道のバリアは絶対になくせないんですよね。でも彼らは気軽に声かけてきてくれるんですよね。
なるほどね、は
い、あの日本だと障害者を見ると、お手伝いしましょうか、大丈夫ですか、どうしましたか、っていう声のかけ方されるんですよね。それって大丈夫ですかっていうのは日常生活じゃなく、お困りでしょうっていうことであの声かけてきてくれるんですけれども、私たち障害者としましては日常生活なので大丈夫ですかって声かけられると結構、あ、大丈夫ですってお断りしちゃうんですよね。
そうか、大丈夫ですか、
はい、あの日常生活なんで大丈夫なんですよね。であのここであの声の書き方をちょっと変えてほしいなと思うのが、シドニーなんかですとグッダイって声かけてくるんですよ。
グッダイ
、あの彼らの訛りでグッダイって言うんですけれども、グッデイ、こんにちはっていう意味なんですよね、
はい、
こんにちはって声かけられると思わずこんにちはって声かけ返しちゃうんですよね、あのこんにちはって声返されたときには手伝ってほしいことないよっていうことで、彼らはあとは見守りをしてくれるんですよね、君にとっては日常生活だからあの僕が手を出すことはないんだよね、ただ手伝ってって言うとものすごい勢いで突っ込んでくるんですよね、何をどんだけどういうふうにどこまで手伝ったらいいんだって。いや、そこまでいきなり言われてもこっちの英語力ないんで、もうちょっと落ち着いてみたいな感じで言うんですけれども、日本でもこんにちはって声をかけていただけると、あの手伝ってって車椅子の人が言ったらそれは手伝うことがある、こんにちはって声返されたら見守りをしてもらうと嬉しいな、
でも挨拶一つで気にかけてもらえてるっていうね、
あの人間扱いされてるっていう気がするんですよ、 大丈夫ですか、障害者扱い、こんにちは人間扱いって、これは障害者にとってすごく大きな心理的要素だと思うんですよね。
なるほど、こんにちは、
こんにちはから始めたいと思います。
挨拶ですね。
これもあの実践教室の中で子どもたちに伝えて、子どもたちから親御さんに伝えてるんですけれども、こうやってラジオでこんにちはっていう声のかかり方しゃ、あの、しゃべれるって嬉しいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ
今日しゃべる内容全然考えてなかったことですけどね、これ。
でもこんにちは、
はい、こんにちは、
でも挨拶ってなんかあの大事な、まあ、承認の要素ですよね。認められている、認めているっていうね。わかりましたね。じゃあこんにちは皆さん、まあ、朝だったらおはよう、
そうですね、
夜だったらこんばんは、こんばんは、挨拶から始めるということですね、はい。でもまあ子どもたちって福祉実践教室って結構楽しそうにやってますよね。
そうですね、特に車椅子はあの、うん、面白い、楽しいっていうふうに言ってもらえる、この楽しいっていうのがあの子どもたちの中に入ってもらえれば、車椅子はあのなんかかわいそうな人の乗り物だよっていうんじゃないんで、子どもたちがおじいちゃんおばあちゃんになった時には気軽に車椅子を使ってもらえるのかな、気軽に外出できるのかな、車椅子の人を街の中で見たら、あ、この人楽しんでるんだっていうふうに思ってもらえると、車椅子を使って気軽に外出できるなっていうことで、
そうですね、まあ、じゃあ、 あのバリア面ではまだまだハードではね、まだまだなんだけども、まあ、そういうところもすごい、まあ、瀬戸口駅みたいにすごい階段があったり
そうですよ、
はい、なんですが、みんなで大勢で持ち上げるとかね、
はい
はい、
電動車椅子はちょっと重いんですけれども、それでも何人かで持ってもらえれば、それが迷惑だって思わないようにこんにちはって車椅子の人もあの自分から言えるといいですよね。顔見知りになったら、
はい、ぜひ皆さんも心のバリアフリーをぜひお願いをいたします、はい。まあね、体がやっぱり健康であっていろんなことができると思うんですけど、はい、これからなんか、まあ、健康第一っていうのはもちろんなんですが、ありますか、やっていきたいこととか。
これからやっていきたいこと、やっぱりあのがんに、せっかくがんになったんで、あのがんの人たちの心のケアっていうところをちょっと考えていきたいなって思うんですよね。あのがんって言われるともう自分は死ぬんだ、余命何年だ、何ヶ月だみたいな感じで、あの暗い方ばっかりあの考えてしまうんで、そこの部分ってあと残った日数で自分が何ができるのか、自分が今したいことは何なのか、このあと何したいのかっていうところを考えれるような方向を持っていけたらいいかなと思うんですよね。がんって言われると過去の思い出に浸ったり、死ぬことばっかりですよね、考えるのは。私が7年前そうでした。でも今はあと残った日数がこんだけあるんであれば、やれることってあるよね。あのがんって宣告されてない人たちの場合、明日死ぬかもしれない。
そうですね、本当にあの、人の寿命はね、分かんないので、突然、まあ、事故もそうですし、何があるか分かんないですからね、
そこであのやりたいことをやり残したことがあるっていうふうに思いながら、あの死んでしまうよりはやりたいことをこの期間にやれるだけやっておきたいなって思えるっていうことを考えると、がんって幸せな病気かなというふうに思うんですよね。
それはなんか7年かけて、
はい、
感じた、思った、
そういうことです。だからがんで余命って言われるとよく悲惨な方向に皆さん思ってくださるんですが、そうじゃないっていうふうに思ってほしいなと思います。
また医学もね、日々やっぱり進歩しているのでね、
はい、
その、まあ、例えば余命何ヶ月って言われても、その間に劇的なことがね
ありますね。
ね、
特にがんの抗がん剤に関する発展ってものすごく、日進月歩どころか秒針風法ぐらいの感じで進んでますんでね、あの諦めちゃダメ。
本当ですね、はい。そっか、あのいつでしたか、お母様が、ね、亡くなられて、
はい、もう3年前になります。 その時はちょっとやっぱり落ち込みましたけれども、でも落ち込んでなんかできないっていうよりもやっぱりおふくろのことを私が思い返す思い出すっていうことが一番の供養になるかな。
供養ですもんね。忘れないということが供養だってなんか聞いたことがありますけど、
は
い
は
い、
記録良いで記憶ですよね。
なるほど。でもこう思い出した時っていうのはやっぱりなんかそばにもしかしたらいてくれるのかなって私よく思うんですけど、
私は常に私の中にいて時々出てきてくれるというふうに思ってます。
でもなんかすごくこう最後親孝行されてましたもんね、
親孝行って言えるのかな、まあ、当たり前のことやってただけなんですけどね。
でも多分お母様安心してね、
はい、
中島さんと奥様のことをね見てらっしゃるのかなっていう気が、
うちの母は認知症だったんでね、私の名前も顔も最後はしっかり覚えてはくれてなかったんですけど、息子って分かってくれて なかったんですけどね、背中誘ってくれる人っていうふうに認識してたみたいですね。
ねえ、そっか。じゃあそういう意味ではお母さんもね、障子頑張れと、
はい、
ねえ思ってますね。
多分、もっと頑張れって言ってるかもしれませんね。
なんか私も辛いことはない方がいいって常に思ってますけど、
はい、
でもやっぱりその中島さんの考え方みたいに、そのピンチをまたチャンスに変えていくというか、ね、できたことを。
ピンチはもともとチャンスだと思うんですよね。人間って困ったことがないと解決することしないっていうことなんですよね。いつも楽しいこと嬉しいこと欲しいことだけ思ってると、それが当たり前になって感謝にならない、
なるほど。
毎日好きなものだけ食べていたら、これが美味しいっていう記憶がなくなっていくと思うんですよね。
なんか感謝の反対当たり前って聞いたことがありますね、
はい、
なるほど、
はい、たまに美味しいもの食べるから美味しいなんですよね。
そうですね、
はい、
確かに。
だから辛いことがいっぱいあったらたまに美味しいものを、口にするといいかなと思うんですよね。
わかりました。ぜひね、私もちょっと中島さんを見習ってね、常にこう辛いことがあってもそれを逆転していく、そんな生き方をしていきたいなと、
は
い、
冬は必ず春となるなんですよね、はい、
そうですね。
辛い冬があったら暖かい春を想像して、はい、未来を見ましょう。
はい、そうですね、はい、過去にとらわれず明るい未来を見ていく、
ね、明るい未来はやってくるじゃなくて自分から掴み取る、
はい、いただきました、
はい、
明るい未来を掴み取っていきたいと思います。ともみとともに、今日のゲストは特定非営利活動法人ネットワーク瀬戸工理事長でありアクティブ社楽の代表中島昌司さんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、はい。